こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、連日の猛暑ということで、
はい、
はい、本日神戸は36かな、
36ね、
お隣の大阪は38って書いてましたけどね。
もう静岡はだいたいマックスで33度ぐらいなんですけどね。
あ、なんか過ごしやすそうな感じですね。
うんね、30度超えでもね、過ごしやすいっていう感じなんですよね、う
ん、なんかね、
そうそう、うん、いやだからね、その39度とか40度とかね、もうほんと想像つきませんわ。
そうですね、ついこの間岐阜の多治見で40何度でしょ。昔40度っていう数字見ませんでしたもんね、僕ら子供の頃とか、
ね、僕ら子供の頃も30度超えたらね、
そう、
もう大騒ぎですよ。
32、3度でも猛暑、
うん、
って言っても最高気温っぽかったですけどね、全国的に今40度超えですからね。
だからね、そちらに住まれてる方大変ですわね、本当に。
そうなんですよ、
で
ね、そのガイドコースに岐阜の方がいらっしゃって、
はいはい、
書いてらっしゃったんですけど、日記の方に、
はい、
ヨガと座禅をするのが、
うん、
最近の日課で、
はい、
多分これが夏バテ防止に一役買ってるような気がしますと。今日ちょうど日記に書かれたんですけど、
はい、
でね、やっぱりちょっと調べてみると、
うん、
この夏バテのまあ原因のまあ一番大きいのは自律神経、の乱れであると、
うん、
これも明らかになってるそうなんですけども、
はい、
やっぱり自律神経ってほら、もう内臓血液とか、
うん、
全て僕らがなんかコントロールしてるわけじゃないじゃないですか。
そうです ね、
勝手にやっちゃってくれてるわけであるんです
けど、はいはい、
勝手にやっちゃってくれているからこそ、
うん、
いい時はいいんですけど、
はい、
これが乱れてくると、
うん、
逆に、心身ともに不調に入っていくと、
はい、
で夏っていうのは、自律神経っていうのはいろいろとこの乱す原因があるらしいですね。汗とかもそうやし、はい、あとエアコンもそうだし、
はい、
あと体温がまあ上昇するっていうのもそうですし、
うん
うん、だからね、連日の猛暑、まあ、湿度もあるみたいですけども、
そうです ね、
自律神経に負担がかかると、そこで、やっぱり瞑想座禅というのは、
うん、
自律神経を整えていきますので、
はい、
非常に効果的だということですよね。
うん、そうですよ ね、
であんまりその、難しく考えず、
うん、
例えばもう僕は昔というか以前その478呼吸法という、
はいはいはい、ありましたね、
ね、ご紹介させていただいて、
はい、
これやればいいんですよね、朝。
ああ、そうですね、もう毎日やってますわこれ。
ね、澤さんも座禅が日課なんで、うん、
はい、
別に、まあ、普通にやってらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、バタバタしてそのまま出勤してるという方はですね、
うん、
まあ、5分でもいいと思います、
はい、
478、合わせて19秒ですから、
はい、
4秒7秒8秒なんで、
はい、
19秒、19秒20秒としても5回やっても1分半とか、
うん、ね、
10回やっても大したことないという、
ね、うん、これいいですね。
そうなんですよ、
で
ね、まあ、4秒鼻から息をちょっとやってみましょうか。
はい、
その時にね、まあ、イメージングとしては、
はい、
吐く時は、
うん、
吸う時はですね、
はい、
エネルギー、まあ、目に見えてませんけども、
はい、
栄養とか、
はい、
自分の体にいいものがこうずっと入ってくるようなイメージを持ちながら、
はいはい、
鼻から息を4秒吸います、
はい、
で7秒息を止めます、
はい、
で8秒ゆっくり吐いていくときにイメージとしてはこの体の中の老廃物が、
はい、
ぐーっと外に出ていくようなイメージ、
うん
うん、これをね、ついでにやっていただければいいんじゃないかなと。
はい、はい、そうですね、
はい、じゃあ一回ちょっとやってみましょうか。
はい、
まず鼻から息、口から息を吐いてもいいし、
はい、
吸うときは鼻からなんですけども、
はい、
いやもう鼻呼吸でいいんやっていう方は鼻で吐いていただいてもいいし、うん、小さく口をすぼめてっていうくらい、僕はそうしています。
はい、
はい、ちっちゃく口をすぼめて、でそうするとゆっくり8秒ぐらい、吐き出す時間勝手にかかってくれるので、
はい、
はい、そういうふうになってもいいんじゃないかなと。はい、じゃあ参ります。
はい、
鼻から息を4秒吸います。どうぞ。12、3、4、7秒止めます。1、2、3、4、5、6、7、8秒かけて吐きます。口から吐くか鼻からどちらでも、はい、8 もう一回いきます。鼻から息を吸います。エネルギーや栄養が体に入ってきます。4、7秒息を止めます。3、4、5、6、7、はい、吐き出します。吐くときは老廃物が抜けていくようなイメージ。6、7、8、はい、こんな感じで、
はい、
5回から10回、
うん
うん、朝ちょっと目をつぶっていただいて、
はい、
はい、それやっていただくと、うんうん、そこから出勤していただくと、
はい、
すごくいいんじゃないかなと。
うん、そうですね、
お医者さんも勧めてる方法なんで、
はい、
実際やっていただくとね、あ、本当なんか、うんうん、違うなって気しますよ。
うん、そうですね、
別に電車通勤の方は電車の中でもいいですしね。
はい、
どこでも気付いた時にこの478呼吸法をやってみていただければなと思います。
はい、
はい、それとですね、そうですね、ヨシさんのから入ってきた、今日入ってきたのは8月、はい、SBC グループレッスンは、12日の日曜日と、
はい、
25日の土曜日ですということで、
はい、
はい、まだまだね、猛暑真っ盛りだと思いますけども、
うん
うん、あの場所がすごく緑に囲まれて涼しいところなんで、
ああ、いいですね、
駅からも、うん、駅からもそんなに遠くないので、
はい、
ぜひ初めての方も、みんなね、なんだろう、この浄化の旅に参加してる方って、
うんうん、
割と気さくでね、なんかこうよそよそしくないんですよね。
はい、
うん、だから気付かないで済むと思うんで、
うん、そうですね、
人見知りされる方も、大丈夫だと思います。
はい、
はい、ぜひ気楽な感じで参加してみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は J さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、もう5年以上瞑想を日課にしていますが、全く悟る気配がありません。やっぱり僕には縁がないのかと諦めかけています。何かヒントがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。僕もね、長年悟りを追っかけてきた人間でございまして、たびたび心が折れそうになった。あ、
はい、
だんだん内心、あ、俺には縁がないんだなってやっぱり、うん、思っちゃうんですよね。
思いますよね、
うん、あ、結局中途半端で終わるんだろうなと、うん、
そうそう、う
ん、それからね、うん、この J さんの気持ちも、
うん、
今のちょっと焦りみたいな、うん、そういうのよくわかるんですけど、
うんうん、本当よくわかりますわ。
サーさんもね、
もうね、本当に、
そうそう、でね、まあちょっと今日は、うん、悟りの話してみたいと思うんですけど、久しぶりに、
はい、
悟りとは何かと、この大疑問がですね、はい、探求の始まりだと思うんですけども、
うん、
もちろんあの探求心がないと、
はい、
探求自体が始まらないわけで、これでいいわけなんですけども、 どこかの時点で、
うん、
もうそもそもこのスタートが間違ってたんじゃないかなと、
は
い、
うん、
いうことに気づき始めるんですね。
はい、
はい、悟りというものがどこかにあって、
うん、
悟りと出会う自分というものがここに存在すると、
はい、
このね大前提が土台からね崩れ去ってしまう時がやってくる、
うん、はい、
はい、でね、まあ今回お気楽がですね、うん、まあ自己探求されてる方、まあなんかヒントになればいいかなと、
はい、
いう感じなんで気楽に聞いていただきたいんですけども、
はい、
さていきなりでございますけども、
うん、
このリンゴの味を理解するには、
はい、
これ一体どうすればいいんでしょうか。
うん、これはもうね、
はい、
食べるしかないと
ですよね、
はい、
食べれば分かると、
うん、
甘酸っぱくて爽やかでシャキッとした感覚、うん、それがリンゴの味なんだよねみたいな、
はい、
そんな感じだと思うんですけども、
うん、
実はねここが迷いの原因なんですよ。
はあ、はあ、
そう、そもそもリンゴの味は
うん、
どうやったって理解することができない、
はい、
ここをですね、
うん、
で今日ちょっと、掘り下げていきたい、
はい、
リンゴの味は理解できない、
はい、
ちょっとなんか変な不思議な納得いかないような感じの方多いと思うんですけども、
うん、はい、
リンゴの味って、
うん、
その瞬間の感覚なんですね、
はい、
感覚それ自体、
うん、
これがリンゴの味の本質なんですけども、
はい、
まあリンゴを口に入れると味が広がるわけですけども、うん、これがねすでに答えなんですよ、
はい、
だから答えを理解するということはできない、
うん、
うん、変でしょ。
そうですね、
うん、もうすでにそれが味という答えなんで、
うん、
それを理解しようとするって実は変なことやってるわけですよ、
うん、そうだからあれですよね、広がった味にね、
う
ん、甘いだの酸っぱいだのね、
そうそうそう、
要はそのなんていうの、意味をつけたり言葉をつけたりとかね、
そ
う、うん、
悟りも
ね、それが始まっちゃうんですよね、うん、
悟りってこれと一緒なんですよ、
はい、
うん、同じことやってるわけですよ、
うんうん、
悟りというものを理解しようとする、
はい、
これだといつまでたっても探求が終わらない、
うんうん
うん、でまあ、よく先言ってますけど、空っぽの意識の箱の中に、
ね、はい、
思考感情感覚が現れては消えていく、
はい、ね、
どの瞬間も起こっていることはこれしかない、
うん、
でね、まずねこの話をだよねじゃなくて、まずね、うん、とことん疑ってみていただきたいんですよ、
はいはい、
ほんまかと、
うん、
ほんまにそうなんやと、
うんうん、
で僕も疑って長年確かめてみた一人なんですけども、はい、
うん、
これ実際にまあやってみても、
うん、
やっぱりそれしかないんですよ、
うん
うん、
そうですね、はい、
これ以外ないんです、
うん
うん、思考感情感覚、うん、どれだけどこを探してみても、
うん、
自分という確固たる存在が見つからない、
はい、
ね、思考感情感覚、思考感情感覚と、うん、
はい、
でこっからはね、まあ足立のたわごとだと思って聞いていただいてもいいと思うんですけど、
はい、
そもそもですね、
うん、
この宇宙に起源なんてものはない、
はい、
科学者さん皆さんね、うん、どうやって宇宙生まれたんだとかね、
はい、
何なんだったいって、いろいろね、皆さんやってらっしゃいますけど、
うん、
宇宙に起源なるものはないと、
はい、
なぜなら何かが存在しているわけではないから、
うん、
ね、思考感情感覚、うん、これがね宇宙の構成要素なんですね、
はい、
はい、あー眩しい太陽だなで太陽が生まれる、
うん、
ね、あー気持ちいい風やなで風が生まれ、
はい、
沢さんだなーで沢さんが現れ、
うん、
そして何もかも消えていく、
はい、
でだから人間業界の常識の逆なんですよ、
うんうん、
何かが存在している、
はい、うん、
だからその存在を認知できるのではなくて、
うん、
認知することによってそれは存在していると、
はい、うんうんうん、
ですから悟りを知らない宇宙には、
うん、
悟りは存在せず、
はい、
探求というドラマも始まらない。
はい、そうだからここがね、うん、あれなんですよね。
そうなんです。
僕もずっとねその悟りを求めて、うんうん、もう悟りたい悟りたい、もうそれが執着になっちゃって、
そうそうそう、
それであの悟りたいの裏の悟れないがね、もうずっとセットで、
そうそうそう、
一緒にもう歩いてるだけというね、
うん、本当にどっかにありゃいいんですけどね、うん、もうとっくに見つかってるはずなんですけども、
う
ん、
そうそうそう、
ないんでね、
うん、
ですから、悟りたいという思いが、うん、この悟りの旅を支えてくれてるわけですよ。
はい、
うん、だから幸せという概念を持たない宇宙は不幸を嘆くこともない、
うん、はい、ね、
沢さんを知らない宇宙は、
うん、
沢さんは現れないと、
はい、
ね、結局何を知り何を信じているのかなんですね、
うん
うん、宇宙っていうのは認知と信念によってしっかり支えられている、
はい、
うん、先ほどね、リンゴの味は理解できないって話をしたんですけども、
はい、
それはもう今この瞬間の感覚と、
うん、
その直後にやってくる思考は、
はい、
全く別である、
うんうん、
でここをまずはっきりしましょう、
はい、
別なんだと、
うんうん、
ですから実際はリンゴの味なんてものは存在していない、
うん、はい、
ね、バカなこと言うなと、
うん、
間違いなくこれがリンゴの味じゃないかってね、
うん、
自我を反論してくるかもしれません、
はい、
でね、それでいいんです、
うんうん、
感覚は起こり、その直後に感覚を解説する思考がやってくる、
はい、
だからね、思考が間違っているわけではなく、ここが大切なところなんですよ、
はい、うん、
思考は間違っていないんですよ、
はい、
うん、現象という意味では思考もいつもパーフェクト、
はい、
うん、ですから純粋な感覚が真実だけども、うん、思考は嘘をついてるってやっちゃうんですね、
うん、
僕ずっとそれやってたんですよ、
はい、
うん、これがリアルでこれがバーチャルで、うんうん、こっちが上でこっちが下でみたいな、
はいはいはい、
うん、でやっと本当に本当のものに気づいちゃったみたいな、
うん、
ここにね何年もいましてね、
はい、
うん、なかなかそこから抜けれなかったんですけども、
魔境ってやつですかね、
うん、魔境といういいものでもなかったかもしれないですね、うん、ただの勘違いだったかもしれないですけど、うん、だから純粋な感覚は真実だけども、
うん、
思考は嘘をついてるってことはなく、はい、この宇宙に今現れてるものって全て真実であり、
はい、
もうパーフェクトなんですよ、
うんうん、
でそのことに気づいていれば、はい、全く問題がない、
うん
うん、だからね、よくハマる落とし穴っていうのは、悟りを発見しようとすることなんですね、
うん、
なんかね、この壮大な宝探しやってるような感じ、
うんうん、
悟りを発見できたら、
はい、
ね、すごい力が手に入って何かとんでもなく良いことが起こるんじゃないかと、
うん、
僕もずっとそんな感じでやっておりまして、
はい、う
ん、で気づくっていうのは、その誰が悟りを発見しようとしているのかと、
うんうん、
っていうところに、注目するようになるんですね、はい、するとそれは自我であると、
うん、
自我イコール思考ですよ、
うん
うん、思考がね、先ほど言いましたように何かを理解するってことはできず、
はい、
思考は常に気づかれているんですね、
うん、
気づくことができるわけではなくて、逆に気づかれているのが思考であると、
はい、
で沢さんって思考であって、
はい、
宇宙の一部じゃないですか、
はい、
で例えば全体が100人だとして、
はい、
沢さんはその中の1人だとする、
はい、
で一人である沢さんが全体である100人に気づくことができるのかと、
うん、はい、
単純にですね、
うん、
どうでしょうか。
これは単純にできないですよね。
なぜ、
うん、
なぜでしょう。
これはあれですもんね、100人の中の一人の自分でしょ。
そう、
うん、 ただ自分がいる、うん、自分を認めてた他がありますからね、
はい、
うん、だからもうすみません今の自分の状態で、うん、あのものを言いますけど、はい、あのもう自分がね、うん、現象そのものなんだっていうことが、
はい、
あの割と最近腑に落ちてきて、
はいはいはい、
うん、だからもう現象そのものなんで、うん、あの全部一つじゃないですか、
はい、
自分も他も、うん、まあ、目の前にあるパソコンも現象ですよね、はい、うん、だから自分とパソコンではなくてもう自分も現象なんで全部ひっくるめて同じじゃないですか、
そう、
うん、だからあの要は自分しかないわけですよ、
そうそうそうそう、うん、
だから他の100人もひっくるめてもう全部一つの現象なんで、うん、
その通り、まあそういうことですね、
だから、うん、だから個別の意識を見れば、うん、一人一人はね、あの誰それ誰それっていうにこう分かるかもしれないんですけど、はい、結局本質的なところに行けば、うん、もう全部が一つになっちゃってるんで、
はい、
うん、もうそれで以上終わりになっちゃいますよね、
そういうことですよね、
うん、
だから、一人が気づけるのは常に99人まで、
はい、
100人に気づくことはできない、
うん、
うん、理屈はこの通りなんやけど、
はい、
それでも自我ってやっちゃうのね、
うん、
うん、できへんって言うてんねんけど、
うん、
探しちゃうんですよ、気づいちゃう、はい、分かっちゃう、
うん、
ことができるんじゃないかと、
うん
うん、で最高の座禅ができればその時悟れるんじゃないかと、
うん、
うん、ついついこれやっちゃうんですね、
はいはい、
はい、で今回のね、ご投稿いただいた J さんの、
うん、
全く悟る気がありません、悟る気配がありません、
はい、
やっぱり僕には縁がないのかと諦めかけていますと、
うん、
これね状況的に逆にバッチリなんですよね、
うん、
うん、気概があったり、
はい、
縁があったら、
うん、
さっき言った末境行きですよ、
はい、
うん、私悟りに縁がありましたと、うん、いよいよという気概がしておりますってなったら、
うん、
うん、だからね、ぜひ悟りをすっかり諦めていただいて、
はい、
ただ瞑想する、うん、ただ座禅する、
うん、
目的持たずにね、
そうですね、ね、
するとあの思考感情感覚、思考感情感覚どこをどう切ったとしても、うん、人生のどの瞬間を切っても実はこれしかない、
はい、
でね、本当に心底そこが腑に落ちればこれで自己探求は終わりなんですね、
うん、
探求のしようがなくなる、
うん、
この先がないんですよ、
はい、
うん、これねほとんどの方がハマるのは、
うん、
この現象の内容、
うん、
例えば意識や宇宙全体に広がるような感覚を感じましたとか、
はい、
光に包まれた感じがして涙が止まりませんでしたとか、
うんうんうん、
無とは何かがやっと分かりましたとか、
はい、
ね、こうなってくると本間の魔境域というか、
うん、
ね、素晴らしい経験をこう掴んでしまう癖が自我にはある、
あのですね、
うん、
うん、まあやりました、はい、
ね、結構やってありますよね、うん、という私もずっとやってきたんですけど、
はい、
これやっちゃうんですね、
うん、
うん、あとは気づいた分かった、
うん、
うん、あのね自己探求のためにとってはですね、
うん、
思考感情感覚の内容自体はどうでもええんですよ、
はい、
もうほんまにどうでもいいんです、
うん、
うん、全くどうでもいいんです、
はい、
うん、ただ気づいているか、
うん、
うん、感覚が現れその後に思考が感覚を分析し解説しみたいな、
はいはい、
うん、その解説分析はただの間接解析分、解析分析であるでね、
うん、
うん、それと感覚とは全く関係がないのだと、
はい、
うん、ということに本当に気づいてるのかと、
うん、
でね、気づいてることほとんどいないんですよ、
はい、
うん、もう何度言っても
うん、
思考と同化する、
うん
うん、思考は自分だと思い込んで思考の言いなりになっちゃってるという、
はい、
だから100に気づいてないんですね、うん、常に思考からその他に気づくという、
はい、
うん、そういうことをやっちゃってるわけでございまして、うんうん、ここはねまあ相当時間かかるかなと、
はい、
いやいや、もうすぐだよ、数ヶ月で行くっていう人もいるし、うん、ここで10年ぐらい足踏みされる方もいるし、
はい、
うん、でも本当にもうシンプルすぎるほどシンプルなんですけど、うん、思考と自分とこの同化するということが非常にもう何十年とやり尽くしてるので、はい、この癖がなかなか抜けないんですね、
は
い、
うん、
うん、本当そこだと言ってもいいですね、
はい、
だからそこをしっかりと見ていく、うん、ただ気づいているかどうか、この一点のみを集中していくと、
はい、
はい、分かった、気づいたは思考の理解であって自我の大好物ですから、うん、はい、ここ注意ですね、要注意、分かりました、気づきました、分かりません、うん、気づきません、腑に落ちません、はい、誰が言ってんねんと、うん、うん、そこはしっかり見ていくと、
はい、
100% 思考なんで、
うん、
うん、間違いないんで、
はい、
ここに気づきながらですね、ご注意いただきながら、はい、この探究の旅というのをですね、
はい、
楽しんでいただければなと思います、
う
ん、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。